普通は現世でこうありがたいことがいいことがあったら、なんかそれで満足しちゃうでしょ。そうじゃない、もっと深いところに何かがあるはずだということの追求です。まあそういうことの中の、気づきのお話をいっぱいしていただきました。まあとにかくですね、皆さん今日ご3人の、ね、方のお話を聞いたと思うんですけど、芯が深いでしょ皆さん。もうこれは事実に勝るものないから、これ全部本当の話ですから、本物の話ですから。多分もうご本人たちの言いたいことの多分何百分の1しかまだ話せてないと思いますよ。多分それぞれ3方は全員もうそれぞれが一冊の本になるぐらいのすごい体験だと思いますよ。この神話のね、すごさね。それもね、講座はたった2日です皆さん、ね、で私はやってるのは未来内観、宇宙無限力、天使の光、神話瞑想とかね、ユートピアだとか超次元アセンションとか、ね、いろいろやってますよね。一番最初にできたのは未来内観しかなかったんですよ私。一番最初は未来内観っていうのは皆さんもここにいる方ほとんど全員体験したと思うんです。死から生を見させるという、これはですね、どこから誕生したかって言ったらね、私は事業家でしたからね、実業家でしたから、成功するにはどうしたらいいかって、成功哲学とかっていうのも相当行使できるぐらい詳しかったの私。でもやってるうちね、あれあれと思うことがいっぱいあったわけなんです。何かっていうと、ほとんどがね、そういうのを追い求めてる人はやっぱり人相良くならないんですね。全部欲から来てるわけです。全部欲、何の善意の欲だとかね、出世したいとか、そんなことばっかりなんですよ。本当に人生ってそんなもんなのか、ね、この世に生きてそんなもの追っかけてって死んでていいのか。まあこんなもの普通にちょっと考えればね、分かるようなことなの。本当はね、幸せの手段のためにあるものにそれを追っかけていく、そのことによって人間関係がぐちゃぐちゃになってバラバラになったりしてるということね。全然天地が逆さまになっているわけです。まあそういうような姿をいっぱい見てきたときに、あ、これは違うなと。で、よく私ね、目標ってのは遠いとこから立てると、ね、遠いとこに決めてからだんだん近いとこ決まっていくでしょ。一番近いとこが一番後なんです。今日一日が一番後なんです。皆さんが死ぬ時に、自分がこの世から去る時に本当に悔いのない人生を毎日送っていますかと。私は簡単にレストランチェーン店を捨てれたのは、死ぬ時に悔いのない人生を送るのは何かってことをはっきり分かってるからなんです。どうせ死ぬ時全部置いていくんだから、私がそれでね、大成功してね、何千店舗のチェーン店のオーナーになろうが、死ぬ時全部置いていくんですから、それを本当は後からやっと分かるんじゃなくて、なるべく早く分かった方がいいでしょ皆さん。なるべく一刻も早く分かった方がいいです。毎日毎日そのことが分かって、そういう生き方をね、一日一日1分1秒ずつやってね、いくということが大事ですね。だから一回皆さんにね、大往生してもらう、死から生を見ると。でそれは実は私の人生そのものなんです。だから一瞬にできた講座だってよく言うでしょ。なぜかというと、私の人生、生き方そのものから出た講座だからです。必ず何かをやると、そう疑問点が生まれるんです。疑問点が生まれた瞬間に、それよりね、より深い、より本物がパッと出てくるんです。不思議に私に。そして最初はそういうね、死から生を見るという、ね、未来内観という、自分が死ぬ時の後悔のない人生は何なのかということを、分かってから今日一日一瞬一瞬を生きようと、時間の尊さ、命の尊さ、一瞬一瞬を大切にする人生を送ろうと。でこの話をしたら、みんな本当は全員賛成するんです。反対した人は一人もいないです、ね、なのに本当にそういう生き方してるかっていうと、そうじゃないクエスチョンなんです。全員納得なんですこの話って。私はもう日本中講演して歩きましたから、その話しましたから、全員 OK なんです。その通りだっていうのが。なのに本当にそういう生き方しているかと 言ったらほとんどがまたノーなんですね。これおかしいんですよ。生き方としての合理的じゃない。もし本当にそれが一番いいんなら早くそういうふうに生き方をした方がいいじゃないですか。なんでそれを追求しないんですかということですね。当たり前のことですね。だからもう私はそれを徹底的にやろうとしてずっとやって、それであの未来内観というのはだけ1個しかなかったんです、講座で。最初それだけ、まあレストランの社長業をやりながらやってたんですけど、でその休憩時間がありますよね。ある時に、まあ私もあの宗教も研究勉強したこともあるし、まあいろんなそういう人も来るわけです。である時ベッドで休憩休んでいたんです。そしたら何かがバッと私の一瞬のうちに何かひらめきが来たんです。ああって私ベッドが飛び上がりました。ほとんどの宗教をやっている方は天動説だって分かったんです。人間のこの迷いの心でね、あの神を信じましょうなんてやってるから、不完全な心で完全なものを見ようとしてる。こんなもの永久に無理だと思った。永久に無理ですよ。自分なりの捉え方をするから、しまいにはこんなね、なあの金物でこんなの作ってこれ神様だとか、紙っぴら貼ってこれ神様だとかね、だんだんだんだんそうなっちゃうわけですよ。でしまいには人間をこの人は神様だって、その人だけを神様、みんなが神ならいいんですよ。でその人に洗脳されずにマインドコントロールされいいように扱われてね、でそのことは見えないから犯罪にもならないわけですよ。私はものすごい憤りを感じるんです、そういうものに。だって見えないから、見えないからね、社会にはそういう犯罪がないからね、そういう刑法がないから、だからそういうものに私はすごいね、これはだからその私のね憤りが実は私の使命なんだろうなと後からどんどん分かってくるんですけどね。人間の不完全な心で神を見るには神から全てを見させるんだと。その神は全てが真我であり全てが神だから、みんなどんな人にもその神から 見れる目があるはずだと。今のね日中関係だって何だって、日韓関係だって何だって、神から見せ宇宙から見たら一発で解決するんです。何をやっていいか分からん、もうパンパパパンと解決しますよ。もう大感動されますよ。感動されるしね、全てうまくいきますよ。あんなのおひょひょいのひょいです。あ、みんな自分の国の立場で、自分の国の立場ね、ね、国益だとか愛国心だとか、自分の国しか愛さないから、世界をね、愛世界心で愛地球心になって世界も一つなんて、そういう観点から物事発想してたらね、全然変わってくるわけです。もう手に取るように物事見えてきますよ。そういうことなんです。視点が変わるわけです。物の観点が変わるわけです。もう手に取る、何をニュースを見ても何を見てもパーッと手に取る。まあそういうことで、あのこのあのまあね、あのそういう神から見て、視点から見るといろんなことが見えてくるわけです。そしてそれからまた6年後ぐらいに天使の光ができました。より徹底した部分で全てを捨てるというですね、初めてね、そのことによって自分の中にある宇宙を悟って、そこからインスピレーションをもらって、ね、神からのメッセージをもらって物事を判断していくという。だからもうそこまでね行ったら、もうほとんど世界中の宗教の真髄みたいなのをもう皆さんに提供してるんです。あとね、それを生かすかどうか。最初に天使の光ができた時ですね、私はね、どういうものを作るやるか、もう第1回目から何も準備なしなんですよ。もうそのインスピレーションだけでやって、でどう結果どうなるか分かんないわけです。天使の光の時は最初からあの笑いが出たんです。うわーって笑って、笑いが出て、泣きが出て、笑いが出て、交互に出てきた。最初からなんですよ、あれ。もうびっくりしました。あ、それまでほとんどね、未来宇宙だけではね、涙の世界だったんだけど、天使の光になったら泣きと笑いが交互に出てきたわけ。あ、こんななっちゃうんだなってびっくりしちゃったね。だって世の中になかったものをやるんだからね、私も分からないわけですよ、どうなるか。終わるまで第1回目はね、私自身も終わってからもね、天使の光終わった時足が宙に浮いてました。ほわほわほわほわ、こんな軽くなるんだと思ってね。 私たちは何かに執着して縛られてるから苦しいんです。そういうものから全部解放されて、執着心から解放されると、もうその瞬間に喜びになって幸せになれるんです。私たちは喜ぶために、幸せになるために何かを頑張っているはずなのに、その頑張っていることが縛っていることってのがあるんです。お金が自分を縛ってるとか、地位が縛ってる、名誉が縛ってる、ね、そのことによって毎日毎日の幸せを、喜びを捨ててるわけです。遠い先の幸せのために毎日毎日一瞬一瞬の幸せ、喜びを捨てちゃってるわけ。これおかしい、ね、じゃあその前に死んじゃったらどうするんですか。でしょ。だから一瞬一瞬喜びで幸せで生きていかなきゃダメなの。全部執着心なんですよ。執着心が、それは幸せになろうと思って執着心を持ってるわけ。例えば親が子供に対してとか、子供が親に対して、もう全部執着心です。愛という名の執着心だ。豊かさという執着心を持って苦しんでいる姿をいっぱいある。まあ天使の力ではそういうところなんですね。そして心眼瞑想、心眼瞑想はこれも、これはもう我ながらすごい。あの般若心経で色即是空、空即是色ね。それをあそこのね、瞑想でないという世界で、完全にあの般若心経を一瞬のうちに体感させていくわけです。そして般若心経だけではね、完璧じゃない。色即是空、空即是色じゃダメなんです。なぜかというと、私たちは神であり、光であり、愛そのものであるから、全ての存在をただないと、それは言ってるだけじゃダメなんです。だからない、神の命、愛の光というね、そのたったその2つを体感するだけで、もう全部の、全ての世界中の宗教とか、全ての真理をそのあの瞑想の中に含まれているわけです。これまた、まあ、自分なりの究極の発明発見だなと。だって皆さんね、般若心経やんだって分かんないでしょ、 何書いてんだか。分かんないのいくらやんでもやっぱり効果ないわけです。分からないけどダメなんです、皆さん。分かった方がいいに決まってるんですよ。でしょ。ここで外人来てガーって喋ってきて、ああなんかありがたいこと言ってるなって、でも帰る時なんだかふわってクエスチョンでしょ。やっぱり分かった方がいいんですよ。お経であろうが何であろうが全部分かった方がいいわけです。だから私のあれは全部分かるように、分かるように、分かるようにしてるわけ。ね、図形にしてみたりね、ね、なるべく頭にも分かるようにしたり、いろんなこと、とにかく分かるように、分かるように、そしてなおかつ実践的に生かせれるようにしなきゃいけないというのが、その次のテーマだった。そうしたらね、あの私はずっとそのね、あの倒れるまでは、私がセミナーを全部100ぐらいの、1年間100ぐらい全部私一人だと。これはね、もう私が天から授かったもんだから、これは私が自らやらなきゃダメだと思い込んでやってるわけです。ところがですね、あのね、倒れさせていただいて、それから私がバーッとまた世界が広まったんです。私が自らやることなんか、限界なんか、あの限度が知れているですよね。私が本当にやるべきのは、今度は実践なんですよ。皆さんが実践に生かせれるようにしていくということで、超次元が生まれ、神話の導きが生まれたわけです。そしてね、皆さんが半年1年がかりで本当に神話を生かしきれるようにまで持っていこうということをやってるわけです。ただの体感だけじゃなくて、体得体現、本当に実生活の中まで生かしきれるところまで持っていくっていうのが、ね、神話の導きであり、ね、あの超次元であるというところまでやろうと、責任を持ってやろうと。もちろんこちらはもうそれだけの最善のことや、あとは受け側の方もありますよ。皆さんがそれを追求する姿勢もあるわけ。皆さんの心が開かれて、それぞれの地域で、場所で皆さんが光り輝いていくと。普通の、例えば宗教だったら、こうやって自分の陣地に集めようとするでしょ。これは逆なんです。話そう。そして皆さんの地域で光り輝くんですよ。この団体の中で来たから光り輝くっていうのは今までの宗教です。でも神話は違うんです。 ここではね、悩んで苦しそうな顔してきていいわけです。しかし皆さんの地域の中に家庭に戻った時、ね、そういう職場に戻った時、そうして光り輝いていくと、そういうように、そういうように持っていくという世界なんです。ですから今回のね、日本中に1000作って、1000だろうが1万だろうが同じなんですよね。それぞれの場所で光り輝くということですから、なんかでこう固めようとしてないから、全く今までの全てのいろんな団体とかそういうものと反対の発想なんです。講座そのものもそうなんですよ皆さん、ね、いいですか。そうでしょう、皆さんに神様に目覚めさせるんですよ。これ全然違うでしょう、ね、宗教団体だったら佐藤康之だけが神様で、あとは皆さんは凡人だとしとけばいいわけですよ、ね、で私の都合のいいようになるわけだから、私の話だけ聞いてなきゃダメですよってやらなきゃいけないわけ、ねね、似て非なるもんですよ皆さん。これ話聞いてると分かってきたでしょ、似て非なるもんなんです。今日はあんま時間ないからもうこれぐらいにしますけどね、全然似て非なるものってより反対なんです。私はなんで昔から本物がないのかなって不思議で不思議でしょうがなかったんです。あ、本物がないのかなって思う私は、本物を知っているから本物がない、なんでないんだろうって疑問に思うんです。あ、じゃあ私がやるんだと、本物をやるんだと言ってずっとやり続けてるんです。そういうことです。あとは皆さんの、ね、実証です。それぞれの、ね、場所での毎日毎日全部、皆さんほとんどここにいる方体験してると思うんですね。それは大きな波で体験してるか小さな部分かもしれない、いや体験であることは間違いないんです。まさに神の動き、神がの動きなんです。それをちゃんと味わっていくこと、それを見ていくことなんです。そうするとその私がよく言う立体的人生っていうのが見えてきますよ。ブワーッと手によるもう面白くてしょう、生きていることが面白くて面白くて、単なるいいことあった悪いことあった、そんな次元長くもう比べ物にならない素晴らしい毎日毎日喜びの人生を送れるようになると思います。ということです。時間がないんでこれぐらいにします。はい、ありがとうございました。でもまあこの世は男と女しかいないんですからね。まあね、神様なんでよ、ね、そういうふうに作った、もうだからそれが仲良くなって一つになってよかったねっていう子供生まれるわけですよね。だからもうそれはこの世に生まれてきたかなり最大の仕事でもあるということですね。だからね、皆さんがね、それはね、異性を愛せれるっていうのは幸せなことじゃないですか。それはいいことじゃないですかね。いいことじゃない。それをね、ちゃんとできるようになることも大事じゃないですかということなんですね。まあそういうことなんですね。そして皆さんが講座を受けて、愛と感謝と喜びが溢れてくると。それで、ボーダーの涙を流したと。まあもちろん一番理想はですね、一番理想は、その愛と感謝の心で、そのまんまに言葉に出して、そのまんま行動に移してやれたら、もうこれは大変ですよ。もうどこ行ってもあなたが行くところはユートピアですよ。どこ行ってもユートピア、素晴らしいですよ。もう敵なんかいないから、やることなすことみんなうまくいくことは間違いないですよ。でもなかなかほら戻ったとかって言うでしょ。いいですか皆さん、神話を体感するだけでも愛でいっぱい、全身が、細胞が愛でいっぱい、感謝でいっぱいなれる、あの瞬間、あんなこと過去ほとんど体感してないんですよみんな。誰も、一番お釈迦さんでも過去の偉人聖人が最もそこを知りたかったことなんですよ。それを皆さんは体感してですよ。で、そしてそれが皆さん本当の本音だね、先ほどのタクボの話じゃないけど、究極の本音だっていうことが分かったでしょ皆さんですね。恨みつらみがあったけど、もっと奥掘ると恨みつらみじゃなくて感謝だったと。その恨みつらみと感謝と実は同じ自分の中にいるわけですよ。愛してるから恨むというのはあるわけですよ。だから ああ自分の中にもともと全部誰も憎んでないんだ、恨んでないんだ、感謝してるんだということをちゃんと知ってるだけでいいじゃないですか皆さん。そのことを知って、それはそれが本当の本音なんだってことをちゃんと自覚するわけ。だからそういうね、感謝の心を言う、ね、そういう行動をするというのは一番本音なんですよと、本音なんですよと。もう明らかに一番本音は愛だということ、一番の本音は、究極の一番深いところにある本音は愛そのものなんだ。だからそのことをちゃんと本音で生きるっていうのは愛で生きるということなんだ。それを皆さんね、そのまんま時にはね、うまく表現できないことがあるかもしれない、ぎこ不吉祥になる可能性もあります。でもいいじゃないですか、そういうことをね、やろうとしていること自体がもうね、愛が動いてると思ったらいいです。わかります？ちょっと観念的にどうも意識的にね、愛を表現してるなと思っても、それを命令してる奥の自分がいるということです。そういうようにしてやりなさいと。だからそういうことをやる気になるわけです。だから本音は愛だけだから、なるべくそのまんまストレートにやれるようになっていきましょうということです。もし本当にそういうことがね、どんどん日常生活でみんなができるようになったら、世の中の問題はほとんどなくなってくると思いますよ。うつ病だとかなんとか引きこもりだとか、あんなの全部なくなっていくと思いますよ。世界のいろんな紛争問題も全部解決すると思いますよ。みんな人間がやってることですから、みんな人間がやってることだ。人間の考え、人間のね、その心がやってることだから。だからね、皆さんがね、それをちゃんと表現して出していく、ね、見本だと思って、ぜひ自分を見本だと思ったらいいです。世界に63億人人はいるけど、ただ皆さんという同じような人が63億人いるだけなんですよ、一人一人。だから同じ人間で、同じ人間でそういう人が63億人いるだけなんです。一つの携帯電話できたら、それ何万個作るのも何十万個作るのも同じですよね。だから自分自身が分かってくると世界が分かります。自分が分かれば宇宙が分かる。だから自分を分かる、自分を知るということが最も偉大なことでもあるわけです。だからもうみんな過去の偉人政治もみんな、ソクラテスは汝自身を知れとかね、孔子は明日に道を聞かば夕べに死ともかなりと、ね、全部自分を知りなさいということを全部言ってるわけ。まあ仏教で南無法蓮華経であろうが、南無阿弥陀仏であろうが、全部あれは本当の自分を、ね、知るための作業なんです。座禅も瞑想もみんなそうなんです。自分を知るということが、ね、全ての問題解決になるし、最も実践的であるしね、全てに応用できることなんですよ皆さん。その一点をやるだけで、あらゆる問題がパタパタっと解決していくんです。こんな、皆さんが人間として生まれてきて、ね、こんな世の中で最もいろいろ面白いことあるけど、もう問題にならないぐらい面白いですよ。これはここで起きる出来事は、本当の自分に、ね、愛そのものの自分に目覚めて、そして起きる全ての出来事が、もう本当どんなドラマより面白いです。だってもうまさに本物のリアルなノンフィクションじゃないですか。今目の前でこうやって変わってきてるじゃないですか。自分が目の前でどんどん変わっていくじゃないですか。ねえ、この喜び、ね、この幸せ、これを本当に味わわないで何を味わうか。本物のドラマですから。ぜひですね、そこのところをですね、もう本当に実践主義にやって、自分の足元から何から全部変えていくんだと。関連的で分かったか分かんないような、で、ね、頭の中で知識だけにならないことです。本当にね、周りがドドドドと変わっていくように、あなたが見本を示す。ぜひそうやっていただきたいと思います。まあこういうことです。 こういうふうに受け止める。今例えば私の話を聞いた時にも皆さんね、一つの心だけで聞いてない可能性あるんですね。そうだなと思う反面ね、別な心ね、いやどうかな、本当にできるかなとかいろいろ前出てくるでしょ。もうそういう別な心、実はそこでもう立体拘束みたいなんです、ね、だからその立体拘束で、その立体拘束の上の方を選ぶっていうのは、もちろん上というのは一番上の方は どんどん一つの世界であり愛の世界だ、そちらの方を選んでいくということなんです。立体拘束のね、自分がダメな自分の方を選ぶんじゃない。ダメだっていう声も聞こえるけど、できるっていう声も聞こえてくる。その上の方を選んでいくと。そうするとそこから起きる、ね、その心に類したものが来るわけです。心にあった同じね、類は友を呼ぶでしょ。自分の心にで、ね、今普段から強く走ってるものに実は惹かれて、人とか物とかあらゆるものが寄ってくるわけです。まあそういうことなんですね。あくまでも心の状態だっていうことです。その立体拘束道路っていうのは、うん、同時に味わうっていうのはね、要するに人間はね、心で味わうっていう意味です。その体験で味わうという、体験は一つだけどね、目の前にある、しかし心の中では同時に味わうことができる。あ、自分、前の自分だったらこんな自分がいたよなとかって味わうことできるでしょ。そして前の自分とか今の変わった自分と比べることができるじゃないですか、ね、で同時にそれが一つの 対象物になるんですね。心の中で対象物になる。この対象物が面白いんですよと。特にここでは特にですね、皆さんなるべく変化を言ってくださいっていうわけね。変化というのはまさに対象物なの。以前の私と変わった私という、それをその物事ってのは対象物があると面白いんですよ。で野球でも相手と相手戦って対象物があるから面白いでしょ。あれ自分のチームだけ聞かなかったら全然面白くもなんともないでしょ、うん、だから人間の心も別な心があるから面白いわけですよ。対象物になる、ね、だからそれをむしろ楽しんでくださいということです。わかりました。はい、はい、よかった。